ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は和田夏実です。先週に引き続き、地域政策学部教授の田堂岡芳香先生にお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、まずは、ラジオをお聞きの皆さんに、先生からクイズがあるそうです。では、文章の紹介をお願いいたします。
はい。ある日の夜、ある企業の社長室にて、今日の仕事は終わったが、まだ大事な要件が残っている。いつも支えてくれている秘書に今からプロポーズをするのだ。秘書は若いが、優しく、聡明で、とても気が利く。家庭に入ってもよく支えてくれるはずだ。IT 業界で起業して20年。大変な競争の中で、ここまで会社を大きくしてきた。業績も安定している。プライベートでもそろそろ落ち着いた方が世間的にもいいだろう。もう遅い時間だが、電話はつながるだろうか。本当は会って話すべきだが仕方ない。よかった。嬉しい返事がもらえた。ただ、家庭を優先しながら仕事も続けたいということなので、どこか別の部署に移動させないと。立場上、取引先も招いた式を挙げる必要がある。明日早速、仕事で使っているホテルの営業担当者に相談しよう。さて、どんなドレスを着ようかしら。ここで問題です。社長はどのような人でしょうか。また秘書もどのような人でしょうか。
さあ、田中智恵さんの印象の心理学という一冊からご紹介しました。さあ、では改めて田堂岡先生とお届けする今回のラジオゼミナールのテーマをご紹介します。テーマはジェンダーに関するステレオタイプです。まさに今のクイズとテーマ直結しているなと感じるんですが、私もこの文章を初めて読んだ時に、社長、男性だと思ったんですよね。
はい、そうですよね。
で、最後の一行。さて、どんなドレスを着ようかしら。この一行で私は女性だっていうふうに気がついたんですが、そこから改めて文章を読みに行った時に、なぜ自分が男性だと感じたのか。例えば、プロポーズをするっていうキーワード。あとは、家庭に入る。もう一つが、こう、落ち着いた方が世間的にもいいだろう。まあ、こういったワードから、この考えを持っている方って男性なのかなって思ってしまったんですが、ラジオをお聞きの皆さんはいかがでしょうか。今回どうしてこの文章をご紹介いただいたんでしょうか。
そうですね。男女共同参画の推進に関する研修とかに私実際行ったりするんですけれども、その時にもこちら読んでもらうと、びっくりされる方がすごく多いです。特に最後の一文に、あれ?みたいになる方が多くって、結局思い込みに気づくっていうことの経験が普段だとないんですけれども、こういった文章を読むことで、気づかないうちに思い込んでいたこと。例えば今回で言えば、社長というものは男性だろうとか、いうところから来る思い込みに気づくことができる文章なので紹介させていただきました。
まあ、こうした無意識の思い込みについて、田堂岡先生はまた本を出しているそうですね。
はい、最近、出した本なんですが、ピンクと青とジェンダーという本を請求者から出しています。
こちらはどういった一冊なんですか?
はい、タイトルにもある通りなんですが、ピンクと青に関する本なんですけど、普段、おもちゃ売り場などを見てみると、女の子向けっていう風に言われてるおもちゃにはピンク色がよく使われていて、逆に男の子向けは青色に、色付けされてることが多くあると思います。
はい。
で、こういった、イメージっていうのが、実はジェンダーステレオタイプに関わっているということを、紹介したいと思って書いた本になります。
このジェンダーステレオタイプっていう言葉にはどういった意味があるのか改めてお願いします。
はい。男性や女性に対して、まあ男性はこういうものだとか、女性はこういうものだ、もしくはこうあるべきだというような、思い込みのことを指します。
私も幼い頃を振り返ってみると、確かにおもちゃ売り場であったりとか、お菓子売り場のピンクのパッケージとブルーのパッケージに分かれているもの。こういったものって、女の子は、まあ簡単に分けるとピンク色の方に、男の子は青色の方に行くように、導かれていっているんですかね。
そうですね。子供自身もそうだと思うんですけれども、親もおそらく、例えば自分の子供が女の子であれば、ピンク色の方のコーナーに行ってしまうっていうことはあるのかなと思います。
この色のイメージについて、まあ、おもちゃ売り場でのピンクと青について、先生はどういうふうに感じますか？
そうですね。やはり、ピンクの方にだけ、例えば行ってしまうと、女の子らしいおもちゃがそこに並んでるわけですね。例えば、お世話のお人形であるとか、着せ替え人形とか、もしくはおままごと系のものとか。
はい。
いわゆる女の子がする遊びみたいなものが多いので、そうすると男の子がするような遊びって考えられている、工作のものであるとか、いうのに、こう出会いにくくなってしまうみたいなことがあるんじゃないかと思ってます。
例えばブルーの売り場の方に行くと工作系のものとか、あとは怪獣とかヒーローのお人形。これって男の子だけの世界じゃないですもんね。
そうですね。いろいろなものを楽しんでいいと思いますし、男の子だっておままごとしたり、お人形で遊んだりしても全然いいんですけれども、そういった売り場が分かれていると、出会う機会が減ってしまうことはあると思います。
さあ、こういったおもちゃ売り場の例を今回ご紹介しましたけれども、その後、例えば、それぞれのお子さんが大きくなった時っていうのは、どういった影響などが考えられるんですか？
はい。今お話ししたように、遊ぶおもちゃとか、まあ、接する分野みたいなものが限られてしまうと、その分、例えば女性であれば、工作系とか、まあ特に理系に進む女子が少ないっていう問題があると思いますが、はい、そういったところに注意が向きにくくなってしまう可能性が出てしまうと思います。
今改めて、現在のおもちゃ売り場というのを見ていて、先生何か変化とかは感じますか？
そうですね。以前は今話してたように、女の子向けがピンク色のコーナーがあって、男の子が青いコーナーっていう感じだったんですけれども、最近はだいぶそういったような区別をするのを避けようというような、ムーブメントになってきていて、特に海外なんかでは、そういった区分けをすることを禁じるっていうようなところまで出てきています。
控えようではなくて禁止するっていうところもあるんですね。
そうですね。
では今回ご紹介した先生の本、ピンクと青とジェンダーというタイトルなんですが、その他にはどういったことを記している一冊なんですか？
はい。例えばランドセルの話なんかも最近だと皆さんピンとくるかなと思うんですけれども、昔は赤いランドセルは女の子で、で男の子だったら黒を選ぶのが当たり前だったと思うんですけど、最近ではすごくカラフルになってますね。
さて、ランドセルの色について、あとはおもちゃ売り場の色分け、わかりやすく先ほどはピンクとブルー、この2色に分けられること、おもちゃ売り場って今まで多かったですよねっていうお話はありましたが、おもちゃの中で一つレゴブロック、今もたくさんの商品が出ていますが、男の子向けの商品の売り場に展開していた、そんな思い出があるんですが、今違うそうですね。
そうですね。最近だと女の子も性別にとらわれず楽しんでいけるようなデザインに変わってきています。最初はレゴも男の子向けっていう印象が強かったので、女の子に買ってもらいたいということで、ピンクであるとか薄い紫みたいなのを使ったものが多かったんですけれども、最近はさらに性別にとらわれないような形に遊んでもらいたいということで、まあそういった可愛らしい色もあるんですけれども、様々な色でカラフルに遊べるようになっています。
レゴって男の子用、女の子用っていう売り場の区分けじゃないところに、レゴっていうコーナーを一つ最近よく持つようになりましたよね。
そうですね。レゴフレンズっていうのがすごく有名だと思うんですけど、そこのキャラクターも最初女の子だけだったのが、今は女の子も男の子もいたり、いろいろな人種の子がいたりとかっていう風になってますね。
ありましたね、人形。その人形が住んでいるお家をレゴで作ろうとか、あと男の子の、作業員さんの仕事場を作ってみようとか、あとはハンバーガーショップを作ろうっていうのも、男の子の店員さんの人形がデフォルトでついてくるとか、そういった展開から今本当ガラリと変わったんですね。
そうですね。みんなが楽しめるようになってると思います。
さあ、その他にも様々な企業で発売されているおもちゃ、例えば何かをお世話しよう。この昔お世話っていうと、お世話人形。女の子向けのおもちゃ売り場のゾーンに配置されること多かったですが、今はこう男女問わず何かお世話することの楽しさだったりとか、あとは大変さも込みで、よりこうリアルに一緒に生活をして育てて成長していく、これを体験できるものも増えましたよね。
そうですね。昔はそれこそピンク色のパッケージに入ったようなキャラクターが多かったんですけど、最近はパッケージの色も、まあ、いろいろな色にしていたりとか、好きな色をこう子供自身が選べるようにしていますね。
そこから自分の興味があるものとか、これ得意かもしれない。例えば何かお世話する。ワンちゃんや猫ちゃんなどお世話することがすごく楽しくて、よりこう楽しくその生活の延長線でこう生きていく上で、じゃあ自分はワンちゃん猫ちゃんに何ができるのか気になってトリマーになるとか獣医さんになるとか、逆にあお料理が好きなんだっておままごとセットで気がついてシェフを目指そうとかパティシエを目指そうとか、いろんな子供たちの可能性がここで広がっていくの素敵ですね。
はい、そう思いますね。
さあ、ではこういったですね、研究の中でこう先生が今後取り組んでいきたいこととか、今気になっているテーマなどは何かあるんですか？
そうですね、今後はこういった気づきみたいなものをもっと研究とか教育の場で活かしていきたいなというふうに思っていて、いろいろな市からもですね、男女共同参画の研修を引き受けることが増えているんですけれども、まあそういった場でお話をさせていただいて、まあ働く場だけではなくて、誰かのまあ親であるっていう人も多いと思うので、まあ子供たちがそういった性別とかにとらわれずに好きなものを選べるような、地域や社会にできるように尽力していきたいなというふうに思っています。
今回は先ほど先生に例えばおもちゃでお話しいただきましたが、そのおもちゃを使って遊んでいたお子さんたちがその後大きくなってどんなことに興味を持つのか、ここの幅がもっともっと広がっていったら素敵ですね。
そうですね。
さあ、ということでラジオゼミナール、今回は地域政策学部教授の多動化よしか先生に様々なお話伺いました。多動化先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。